新時代創造経営塾オープンコース第5回目になりますね。
はい、はい。
前回は、フラクタル経営フラクタリストになるための取り組む7つのステップということで1つ目と2つ目を紹介しました。
はい、
1つ目はグラビテーショナルコアを固めること、そして2つ目が小さな雛形、はい、ロールモデルを作るって考えてみる、はい、もう妄想でいいから、
はい、
好きなように理想的なストーリーを考えてみましょうというのが2つです。
はい、
でこの1つ目2つ目というのは影響力のコアを中心根源を作るもので、はい、これは経営者リーダーとして個人なんです、
はい、自分自身です、ね、
自分自身、
はい、
ここから3つ目4つ目5つ目3番目4番目5番目っていうのが人との関わりの中を固めていくっていうものです、うんうん、
はい、
で経営は1人ではできないし、はい、やっぱり誰かの他力を借りること、はい、自力でいかに他力を借りる、経営っていかに他力で動かすか、うん、動いてもらうかだと思うので、
はい、
じゃあその他力を働かせるための3番目4番目5番目を一気に
い
きたいと思います。
はい、お願いします。
じゃあ、はい、で次3番目っていうのは、
はい、
その1番2番でいわば、理想だったりミッションだったり、ひな形ストーリーを考えましたけれども、うん、はい、それがですね従業員スタッフと会ってないことが多いんですよ、
うん、ありますね、
共有できないです、
はいはい、
でこれは私実はコンサルティングの世界に入ったのって最初に入ったの組織作りからなんですよ、
はい、
組織を作る中でなんでこんなに経営者とスタッフの温度差があったりと噛み合わないのかなって思った時にすごい研究したんです、
うんうんうんうん、
そして分かったことがあってもう当たり前の話なんですけど、その会社での理念や社是みたいなのってあるじゃないですか、
はい、
でも社員のスタッフそれぞれの人生の目的とかやりたいこととかあるじゃないですか、
はい、
計画、
はい、
これがね一致しないことが多いんですよ、
うんうん、
ほぼほぼ、つまり従業員やスタッフせっかく働いてくれてる、あなたは人生どうしていきたいの、
はい、
あなたは人生はどういうふうにこう、行くのが理想なの、
うんうんうん、
そのために何をしたいのというのと会社の方向が合ってないんですよ、
うんうんうんうん、
つまり会社のミッションとスタッフの個人のミッションが合ってないんですよ、
はいはい、
人生の目的、はい、会社の目的が合ってないんですよ、
うんうんうんうん、
でこれは 100% 合わせる必要はもちろんないですよ、
うんうん、
もちろんそれは理想だけど、
はい、
だけども何かって言ったら共通点を見出すことって重要なんですよ、
はいはい、
つまり会社のミッションと個人のミッションを間をつなげてあげることが大事で、
うん
うん、これをねミッションリンクっていうんですね、つまり何かって言ったらもうシンプルに従業員スタッフがあこの会社で働いていたら自分の人生は良くなっていくな、
うんうんうんうん、
自分の人生はこの仕事をすることによってより高まっていくぞ、
うんうんうん、
この会社でやっていくことによって自分の人生はもっと成長していくなっていうのがその会社での事業内容と組織と商品が自分の人生にプラスになる、
うんうんうん、はい、
もしくはやればやるほど良くなっていくぞというのがイメージできる、うん、それを間をつないであげることをミッションリンクって言うんですよ。この私組織作りをもう本当に最初の頃だいぶやりましたけど何やってたかって言ったらミッションリンクをしてたんですね。つまりあなたの人生の目的だったりやりたいことだったりだとかはどんなことなのか、
はいはい、
そしてそれが会社の目的がこうだじゃあこれとこれ一緒じゃないの、
はいはい、
こうやったらすごく会社の仕事をつなぐ人生良くなるよねっていうことを間をつないでやってたんですね、
うんうんうん、
これがですねすごく重要でだから社員さんにね、
うんうん、
この社長のと一緒にいたら、うんうん、この会社で働いてたら自分の人生良くなっていくぞって言って思ってもらえるかどうかなんですよ。これがすごい鍵を握るんですよ。すっごい鍵を握るのだから例えば横溝さんの今働いているスタッフさんたちが、はいはい、ここでラーメンを作ったりだとか米粉パンをこうやってやっていったりしたら、はいはい、私の人生はもっともっとこれからここで頑張れば頑張る良くなっていくに違いないとどれだけ思ってもらってるか、これがとっても重要でとっても重要なんですよ。つまり会社の全体のミッションともちろん経営者リーダーの個人のミッションというのは一致するのは大概なんだけど、
はいはいはい、
でも社員のミッション使命と合ってないんですよ。
確かに
これはね難しいです。正直難しいです。
そうですよね。その、はい、僕もサラリーマンでいた時があるから分かるんですけど、うんうんうん、もちろんそのあこの会社でこういうことやりたいなと思う時もありましたけど、はい、でもほとんどの人ってそれこそお給料がこうだからとか安定したいからとか、
う
ん、いや別に他の仕事でもいいんですけどみたいななんかっていう人も結構いるじゃないですか、はい、 そういう方たちもそこをすり合わすことができるん
ですか？
できる、できるんですか？
できる、できる。でこれは例えばちょっと全く話はちょっとじゃあ変わったとして、はい、私コンサルタントでその今までいろんな事例があるんですけど、はい、ある大きな会社さんで、人事部から研修を頼まれたんです。新入社員研修を頼まれたんです、はい、で今も受けてないです、うん、受けてないんだけどした時に、まあ、きっかけで出会うじゃないですか、はい、でその担当者さんにこの会社入って何年、なんで入ったんですか、で今人事部でどう思ってるんですか、この先出世したいんですか、うんうん、いずれ独立したいんですかって人生のプランを聞いたんですよ、
はいはい、
したらいや僕はこの会社すごく好きでどんどん出世していきたいって話をしてたんですね、うんうんうん、で活躍したいっていうことを言ってたんで、うん、へえどうやったら出世できるんですかって聞いたら、いやこうでこうだと思うんですけどって言ってたの、
うんうん、
でも本人あんまりよく分かってなかった、うんうんうん、でたまたま研修した時に人事部長さんと喋ったんです、
はいはい、
で人事部長さんと仲良くなって、はい、この会社ってどうやったら出世できるんですか、どういうルートなんですか、何が秘訣なんですか、何が評価なんですかっていろいろ聞いたら、はいはい、教えてくれたんですよ、
はいはい、
なるほどと。だから私その新入社員研修のその担当者さんにもっとこういうのやってみたらどうって、こういうのやっていきたいんでしょ、うんうん、じゃあ例えばこういう提案してみたら、だったらこれこれこうじゃないああじゃないって話をしてたんです、うんうんうん、したらその担当者さん やったんですよ。そしたら私の担当になってね、うんうん、どんどん彼出世していったんですよ。最年少課長になったんですよ、
はいはいはいはい、
1年目かな、
はいはい、
1年目2年目か2年目で、でそのままで 上司の人からまた人事部長さんと喋るじゃないですか、いや彼こう今こうでこうでこうで、でもここは足んないんだよね、こうでこうで、あ終わりました、私ちょっと言っときますわみたいな感じ で彼にこうやってサポートして、うんうん、で彼は、まあ、人事部じゃなくて別な部門にいわば大出世して、いやで今役員手前まで行ってるんですよ。でそれでその人が出世していくじゃないですか、はい、出世していく諸々の関係の仕事が私に来るから、
はいはい、
何かって言ったら私新入社員の一単発の研修 の講師だったとかだんだんコンサルタントになっていくんですよ。
あ
一緒に成長していく、
はいはいはいはい、
でそれは何をしたかって、まあ、そういう事例っていっぱいあるんだけど、はい、その本人が何を人生で求めててどうなりたいのかって聞いて、うん、それだったら会社こう言ってるこれと一緒じゃないですかっていうのを伝えたんですよ。でこれはじゃあいや小田さんそれってさあの外部のコンサルタントだからできるでしょっていう人もいるの、
うんうんうん、
でもいやいやそんなことないです。よっぽど社長や経営者やリーダーの方がよっぽどそれしやすくて、うん、聞いたらいいんですよね、
うんうんうん、
聞いたらいいんですよ、
うんうんうん、
でどうなりたいのかどうしていきたいのかっていう中でその興味関心をまず社員スタッフさんに向けるとこから始まるんですよ。単なるこの仕事だけお金払うからはいやってくれたらいいよ、はいはいはい、募集今人手足んないから募集してきたからはいっていう歯車だったりだとかいわば人手として見るのではなくて、
うんうんうんうん、
人として個人として人生として見るんです。こっから始まるんですよ、
は
い、まず、
なるほどね、
はい、まずまずまず、
はいはいはい、
でそれこっからで話を聞いてで何かって言ったら興味関心を持つことから始めるんですよ、
うんうんうん、
社員さんに対して、うんうんうん、でフラクタルっていうのは部分と全体全体の部分が相互作用して関係あるじゃないですか、
はい、
ということは何かって言ったら社長が社員に対する関わり方っていうのは、うんうん、雛形になってるから、うんうんうんうん、社員さんがお客さんに対する関わり方と一緒なんですよ。
ああ、なるほどですね。
ということは社長さんリーダーが社員スタッフさんに興味関心を持つっていう雛形を作ったら、うんうんうん、社員スタッフさんはお客様に興味関心を持つんですよ。社長が数字でしか判断しないとそのスタッフはお客様の反応率というとか単価しか見なくなるんです。同じ連鎖が起きるんですよ。
なるほど。
これが本当にフラクタルで本当にこんなことも今まで山ほどあるんですね。だからスタッフさんあ 社長さんがスタッフの人生に興味を持ち始めたらスタッフさんもお客さんの人生に興味を持ち始めるんですよ。うん、はい、で 社長さんがスタッフの背景を知ろうと思ったら今までのどんな歩みをしてきたのかなって知ろうと思ったらスタッフさんもお客さんにするようになるんですよ。でこれって連鎖なんです。こうフラクタルなんですよ。移っていくんですよ。でじゃあミッションリンクをするっていうことはどうすればいいのかって、はい、技術的なテクニカルはいっぱいあります。私も散財までやってきた、はい、でもその根本は興味関心持つことからなんですよ。
なるほど、なるほど、
うん、で何かって言ったらじゃあ その話を聞くじゃないですか、はい、でいや小田さんでも話聞いてもよく分かんない話してくれないよっていう人もいるの、うんうんうん、そしたら先ほどの2番に戻るんですよ。何かひな形、うんうんうん、何かって言ったらこうなったらいいよなああなったらいいよなって妄想の中に社員一人一人を登場させるんですよ。例えばあの横水さんで言ったら、はいはい、そのね、親子3代で家族連れで8人ぐらいで来た、はい、テーブルこうやってバーっとこうやって近づ、はいはい、あの、うん、テーブルを作るじゃないですか、うんうん、それをスタッフの別な子がやるんですよ、イメージの中で。で持ってって、わ、ね、若いスタッフがやってて、はいはいはい、でその彼女がそのお客さんたちに語るんですよ。いやうちお店こうなってんのってのはうちの3代で人を知ってうちの店長がそういうんってで私も最初聞いた時はこうでああでってでもやっぱりここ家族連れすごく多くて本当嬉しいんですよっていうのをひな形のイメージの中に従業員一人一人スタッフを登場させる活躍させるイメージをするんですよ。
おーすげえ、
うん、するの。でも これをしようとした時に、はい、スタッフのことを興味関心を持ってないと登場に違和感が出てくるんですよ。無理やり感が出てくるんですよ。あ、
なるほどなるほどなるほど、
うんうん、するとその人のことを知ってなきゃいけないから、はいはいはいはい、すると普段からなんでさ、ところでうちさいろんなバイトとか仕事あるのなんでうち選んだのとか最初来てどう思ったとか、
はい
うん、なんかこうしばらくこう1週間ぐらいで言っててすごい仕事で嬉しかったことが楽しかった何って聞くじゃないですか、うんうんうん、聞けるじゃないですか、はいはい、するとそれを聞くから余計そのロールモデルの中に入れれるんですよ、ストーリーの中に。あー。するとその中から彼や彼女たちが何を人生に望み、うんうん、どういう働き方をしたくてどんな日々を過ごしたいのかだんだん見えてくるでしょ。すると社員のスタッフの人生っていうのを知れるようになるから彼ら彼女たちのこうなったらもっといいんじゃないの、君こうやったらもっとさその活躍できるんじゃない、才能が伸びるんじゃないのとかっていろんな話できるじゃない、はいはい、そうすると会社の社員のスタッフの働く目的 とその事業の目的が一致していくんですよ。これがミッションリンクなの。
なるほどですね。
もうねこれだけでも組織ってガラッと変わるんで、
へえ、すごい初めて聞きました、
はあ、これミッションリンクってやつの、まあ、もっと応用編なのでもっとフラクタル経営から見たミッションリンクなの、うんうんうんうん、世間的にミッションリンクって言ってる人何人かいるんですよ。
そうなんですね、
います、うんうん、いるんだけど私が言ってるのはもっと全然その表面じゃないから、はいはいはいはい、いわば深いところからつながり合えるっていうか、
すげえこれすごいですね、こんな話っていいのかっていう、
全然も
う
だって やってもらった方がいい
し、すごいですね、
うん、もう広がってほ
しい、それくらいの内容ですよ、
はあ、広がってほしいと思って。
本当に
だってこんな思いになる会社が広がったらよくないですか。
うわいやそれいい
社長さんとかでも
それはなんか良くなるし、
なるなる
楽しくなりますよ。
なるでこれをいやいやうち例えばいや中にはこれ聞いてるから私は一人でやってますとか個人事業主ですいるじゃない、はいはい、ありありでもそれを同業者さんとか一緒にビジネスパートナーさんだったりだとか、うんうんうんうん、いろいろいるからその人たちと女やれば、うんうんうん、あんまり変わらない、ね、
なるほどなるほど、はいはい、
要は大事なのは興味関心人生ですよね。駒として外注として、手足として見るのではなくて、うんうんうん、人として見る、うんうんうん、人生として見るってなった時に思いが溢れ出てくるので、もしくは分からないんだったらもっと聞こう、うんうんうん、知ろうって出てくる、うんうんうん、だからそうやっていろんな人の人生をリンクさせていくんですよ、つなげていくんです。そうするとひな形が強固になるんです。たくさんのつながりができてくるので、
はいはい、
すると影響力が増していくんです。なるほど、これが3
番目です。3番目ですね。ミッションに7つのうちの3つ目、
ね、3つ
目、はい、
でそうは言っても4つ目は何かって言ったら、はい、それぞれの部署部門役割役目って違うんですよね、うん、
はいはい、
で大きく会社っていうのは大きく、はい、営業部と生産部と管理部に分かれるんですよ。もうざっくり分けると、うん、はい、もうざっくり分けると、はい、営業っていうのはいわば集客で集めることですよね、うんうんうん、宣伝して集めること、はい、生産部っていうのは物を作ることですね、はい、で管理っていうのはそれがうまく回るように人物金情報っていうのを管理して的確に漏れなくロスなくすることっていう全体、うんうん、はい、で営業生産管理っていうのは基本的な会社の、
はい、
まあ、特性によって多少ちょっと違ったりする、はいはい、大概そうですよね。でそれぞれの役割っていうのをやっぱり明確にさせるっていうかすごく大事 で、
はいはい、
でこれね役割と役目って違うんですよ。もうね
役割と役目が違う。
違うんですよ。これだけでももう 3,4 時間がね、かかっちゃう。これだけもう本当にこれね、ちなみに仕事ができる人だったりだとか、もう本当にすごい、ね、いい会社経営してなった経営者にこの話はみんなそうそうってみんな言うんですよね。そうそうって。で、はいはい、営業部生産管理部でそれぞれ、まあ、もちろんこれって形は違えどいろんな会社によってそれぞれの部署部門があるじゃないですか、はいはい、それにはいわば任されたやらなきゃいけないことっていうのが役割なんですよ、
うんうんうん、
役割を振られる、うんうん、役を割るだから、うんうんうん、全体でこうしていくね、じゃあはいこれはいこれはいこれって役割があるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、で例えばもちろん ラーメンでも、サービスをする人と作る人とか、はいはい、いるじゃないですか、はいはい、もしくはその前から仕込む人もいたりだとか、はいはい、掃除をする人とかそれぞれ役割があるでしょ、はい、でそうやって役割を明確にするっていうの、役割意識を持つっていうのはその通りなさ、
うんうんうん、
だけどもいい組織っていうのは 1+1 が2じゃなくて 1+1 が2より大きくなってるんですよ。う
ーん、
3、4、5、6とかね、もしくは 2.1 でもいいよ、
うんうんうん、
でじゃあどうしたら 1+1 が2より大きくなるかって言ったら、役割果たすだけじゃまだまだな
ん
ですよ、
うんうんうん、
その先の役目っていうのに気づくといいんですよ。
役目、役割の先にある役目ですね。
その先、はい、で何かっていうと、大概仕事でミスができたり、ミスしたりだとか、うんうん、働きがいが持てなくなるのっていうのは役割と役割の間に溝があることなんですよ。これどういうことか分かんないと思うんで、うん、何かって言ったら、例えばバレーボールでそれぞれの選手たちが当然守ってるじゃないですか、はい、敵から当然ボール飛んでくるじゃないですか、
はい、
すると私の守備範囲はここみたいな、はいはいはい、円でしたとすると、はいはいはいはい、この円が重なり合ってるほど強いチームじゃないですか、
はいはいはい、
この円がちっちゃくて、
はいはい、
円と円が隙間あるところにボールが飛んできたら、うん、これ私じゃないしお前だしみたいな、
はいはいはい、
するとボールそこにポンと落ちちゃうじゃないですか、うんうん、でこれって本当会社でもよく起きて、これは私たちの仕事じゃない、これはあなたの仕事でしょっていうと、空間守備範囲のスペースができちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
これが役割だけになるとそれって必ず生まれて、そこで問題が起きるんですよ。そこで温度が下がるんです。そこで熱量を失われるんです。
あ、うんうんうん
うん、でこれの割り振られた役割っていうところをさらに広げるのがお役目なんですね。
うーん、
気づいちゃうんですよ。
うーん、
これって営業部と生産部って喧嘩なんですよね、
うんうん、
ものづくりと売る側っていうのは、うんうん、営業する側、仕事を取ってくれ広げる側とものづくりする側っていうのはもう喧嘩なんですよ、
はいはいはい、
経営の中なんですよ、
はいはい、
お前そんな言ってくんだよ、取ってくんだよ、は
いはいはい、どうやって作んだよ、
お前どうやって作んだよみたいな、よくあるあるじゃないですか。これは役割なんです。だけど共通した役目があると、うんうんうん、それこそお客様3代、家族3代にわたって楽しんで食べれる、喜んで家族のぬくもりがあるラーメン屋っていうのはお役目なんです。するとサービスする店頭のことを作る側は協力しちゃうんですよ。
あ、はいはいはいはい、
そうと例えばサービスに行って、サービスとかちょっと入って、まあ、もしくは注文取ったりとかするときに、うん、何かしら聞こえてくる会話を厨房に伝えて、厨房じゃあちょっとじゃあ担々麺もうとこうしようかなとか、
はいはいはい、
じゃあ小皿もう一個つけた方がいいんじゃない、ちょっと大盛りしとこうかとか、ちょっと味こうちょっと変えようかみたいなのって言うのって連携じゃないですか。
はいはいはいはい、
それは役割を超えたお役目で、私たちは家族3代で安心して何かあったらあそこ行こうね、何かあそこで食べたらまたこうしようね、うんうん、ああしようねって話題が出るような店にしたいってなったら、うんうんうん、いろいろ話し合って協力し合えるじゃん。掃除もこうしようか、ああしようか、ここちょっとレイアウトこう変えよう、ちょっとこれポップこうしようかみたいになるじゃん、
はいはいはい、
それは役割を超えたやはり使命やビジョンや、テーマっていうひな形ってなった時に、うんうん、プラスでやることな、自分で見つけて自分でやれることがお役目なんですね、はい、
うーん、
求められることは役割なんだけど、うんうんうん、それを超えたのはお役目なんだけど、でも本当にいい組織、会社、チームっていうのはお役目って、役目っていうそれぞれの自覚、認識があるんですよ。
なるほど、
これね、これは重要なんですよ。でここに関しては本当に自分たちがさっき、もうずっとちょっとミッションリンクの話しましたけど、はい、興味関心を持って自分たちこうやってひな形を、こうね、こんな風になってほしいってイメージするじゃないですか、
はい、
そしたらみんなとしてどんな風な協力ができるのが理想かなっていう、今度社内の理想を考えるんです。どうチーム連携する、どう部署連携する、
うーん、
そのために間何つなぐとかっていう全体を見て、それぞれの会社のそれぞれの 役割部署が分かれてるから部署連携を考えなさい、うんうん、
なるほどなるほど、
うん、あでここに、まあ、今回は、ね、そこまで今度ちょっと短いあの時間とお伝えするんで、はい、こう役目の秘訣みたいまではいかないといけないですけど、はいはい、それぞれ全体でどうやったら回るかなっていうのを冷静に客観的に考えてみるんです、うんうんうん、理想的な雛形から見てどう各部署部門が連携したら力を合わせ合ったらチーム戦団体戦でいけるかなっていうさらにイメージを社内を見てイメージする、さっきは個人一人一人でしたけども、はいはいはい、登場させるこの部門部署で考えてみるっていうのが、4つ目ですね。
なるほど、はいはい、
で5つ目これ一緒に同じことなので、はい、さらに、はい、さらにここからさらになんですけどそれを踏まえてもう一回個人を見るんですよ。その何かっていうとみんな人それぞれ強み長所、うんうん、武器ってあるんです、はいはい、でも反対面をもあるんですね。弱み、うんうん、欠点、短所、うんうんうんうん、ついつい人っていうのは弱み、欠点、短所を見がちなんだけれども、うんうん、そうじゃないですか、うんうん、で普通に意識しないと弱み、欠点、短所しか見えないんですよ、
はいはい、
で、
はい、
強み、長所、武器っていうのは見ようとしないと見えないんですよ。見ようとしないと見えないんですよ。
なるほどなるほど、確かに、
うんうんうん、だから何がこの彼は彼女は強みなのかな、いいとこなのかなっていうのをそのいいとこ探し強み探しをするんですよ。でそれがもし仮にですよ見つからなかった、はい、今はないなって仮になったとしてもどう思うかって言ったらいやいや今は表に出てないだけで必ずこれからきっと能力才能長所武器が出るはずだ芽生えるはずだ、うん、開花するはずだって信じるんですよ。そしてそれもまた雛形のストーリーの中に入れちゃうんですよ。
あ、そう思う、そう信じるとそういう風にな
っていく。そして同じように自分もそう信じてそう関わるから周りもそう信じてくれるので、
あ、そのフラクタルとか、
フラクタルがあって、はい、で才能っていう実はこれフラクタルって人の意識と印象っていうのがすごい大きな鍵を握るんですよ。
あ、
いやこれ何かって景気っていうのはその気配じゃないですか、
はいはいはいはい、
良くなりそうだぞ、はいはいはい、良さそうだぞ、
気ですもんね、
気じゃないですか、はい、同じように会社も雰囲気なんですよ。
あ、
印象なんですよ。つまり、何回目かでお話しましたけど長野の薬屋さんのね、はい、健やか堂薬局 の、ね、あの地域の岡崎市から、うんうん、あのタクシー乗ってた運転手さんがもうあのお店があるのがうちの誇りだって、うんうんうん、あの街の誇りだっていうのはそういう印象でしょ、
はいはい、
印象がさらに口コミを呼びさらにそれが影響力になるんです。印象がすごく重要なんだよね、うんうんうん、で人生も仕事も人間関係も全部印象で決まるんですね。印象の積み重ね、
うんうんうん、
信用できそうだ、
うんうんうん、
あの人は良さそうだ、うんうん、あの人はダメだな、うんうん、あの人本当チームを乱すって、うんうん、印象が積み重なるとそれは人は正確になるんですよ。だからあなたはすごい可能性がある人だよねって周りからずっと印象を積み重なっていくと、うん、俺ってやっぱりその可能性あるかもって思ってくるじゃないですか。
はいはいはい、
で、
はい、
今までの従来の例えば成功プログラムだったり自己啓発だったりとかビジネスで言われることっていうのは自分でアファメーションして自分の自己完結型の方法なんです、
はいはいはいはい、
でもねそれは片手落ちなんですよ。フラクタル系って両方が大事だから周りからどう思われるどんな印象を持ってもらうのかっていうのが重要な、これ観測者効果とか言うんだけど、
はいはいはいはい、
これはあのこのそもそもの話の中で複雑系 がどんどんどんどん今世の中がそれが減少化しやすくなるし量子力学の世界がどんどんどんどんそれもいろんな影響を与えるようになってる、はい、その中の一つが何かって言ったら観測者効果ってどんな印象で見てもらえるのか、うんうん、見てもらってるのかっていうのが大事なの、
うんうんうんうん、
だから社員一人一人をどう見てるの、
うんうんうん、
きっとこの人はこうだよなこんな印象だよな こんな風ないいとこあるよな素晴らしい才能があるよなって思っていたらそれが社内全体の社風になるんですよ。文化になるんですよ。するとみんなもそうやって見てもらえるようになるから、うんうん、みんなが能力才能を発揮する開花する八百万の神のような、
はいはいはい、
それぞれの個性豊かな岩戸開きのね、はいはい、なチームになっていくんですよ。だそれをどれだけ作るかっていうのは第一歩は社長がリーダーがどんな目で見てるのかって見るのかって印象を持つのかなんですよ。
なるほど。
これが決めるんですよ。
うわすっげえ大事ですねこれ。
これ大事。本当にいやいや小田さんそんなね精神論で本当に会社ってそんな変わるんですかって言うんであれば、うんうん、はっきり言う、はい、精神論で変わる
変わる
逆にそれが噛み合わなくてできてなくて会社がうまく回らない会社たくさん見てきたし、であいつは本当にもう小田さんあいつが本当ダメなやつなんだと全然仕事できないんだっていう人は周りからそんな見られたらその人になっちゃうよっていう人っているしね、
はいはい、
だから逆だから才能が開花したり長所が発揮できるのがウェルカムな歓迎の社風を作ること社内文化を作ることが重要なんですよ。だから今だったらいや新しく社員が入っても3年で今の若いやつは3年も持たないっていう印象で見るからみんなそうなるでしょうけ、
なるほどですね。
そんな目で見たら誰がそんな中で長いこと働くとかもっと貢献したいって言うのってことじゃないですか。そんな文化だったら土壌が土作りがっていうんだったら経営って土作りなんだけど、はいはい、そんなんだったら育たないじゃないですか、うんうんうん、だから何かって言ったらこのフラクタル系でまず社内をそういう目で見る、そうやって人とのつながりを強くする、うんうん、人を大事にする、社員を大事にする、うんうん、そして共に力を合わせ合うっていう社内にひな形を作ったらそれが同業者と業界だったり世の中に広がっていくんですよ。
なるほどですね。
でこれは本当にね、私今まで多くの会社関わったけどこういうのをお伝えしてきたけど、はい、本当ねお客様の反応が変わりますから、
うーん
届く喜びの声が変わるんですよ、変わります変わります。お客様から感動の喜びの声が長電話で、長電話ってあれですけどネガティブなイメージですけど長くそうやって感動喜びを伝えてくれるとかありますから。
そうなんですね、
はあ、
すごいな。
これそうなんです。こうやって自分の思いのフラクタルの根源源泉を作ってなおかつそれを社内にそれを広げていくっていうのが、3番目4番目5番目
ですね、
はあはい、っていうところで、はい、じゃあここからですよ、
はい、
今回、この新時代創造経営塾オープンコースの中で言ったそのフラクタリストになっていくためには、うん、影響力を飛躍させることが重要なんです、うんうん、で影響力を爆発させることが大事なんです、はい、で今の1番から5番までっていうのは、まあ、広がってきてます、
はいはい、
影響力のもうが一気に、ね、拡大するっていうことを言ってきました、うん、次の6番目7番目が、はい、影響力の飛躍爆発なの、
ね、爆発
な
のね
、はい、じゃあそれを具体にどうやっていったらそのフラクタルが、うん自分の思いひな形が社内に広がりなおかつお客様に業界に世の中に広がっていくのかっていう最大の秘訣を次回お伝えしようかなと思いますので、
は
い、
楽しみにしております、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。